まあ、それでもこう何かこう人を守ろうという意識の高い、で割と人と会ってもね丁寧な人が多かったし、
うん
うん、なんか、うん、まあ、ね、いい街かなという気はしました、うん、で五稜さんのお墓もお参りさせていただき、で最後にさっき言われてた、広八幡宮に行きましたが、ほんまにあの広八幡宮が思った以上に低い、
うん、
高台と言われてたところが低いのに驚きましたね、
うん、まあその辺がね、その今いろんな建築物が建ってるいう部分でその見晴らし的にどうなんかなっていう部分がね、
うん、だからさっきお前さんが言われたその当時は一直線に逃げると考えた時に広八幡宮がね、
うん、
一直線に見えた位置なんかな。
だからその当時だったら一番遠くても20分ぐらいで
道の整備も、まあ、整備じゃないよ整備も
そうですね、うん、その辺の差もあるのかな、
あったのかな、差もあるのか、
差もある、はい、五稜さんのちょっとお墓がねあのひっそりとしてたっていうのがちょっと印象的かなと。なんか人柄、
人柄、あれ人柄だもんね、
あまりこう偉そぶって
ないっていうか、小綺麗っていう言い方悪いけど、うん、綺麗にしてあったけど、そんな大層なお墓にね、
う
ん、
そうですね、うん、ちょっと意外かなっていう
というところでしたね。で、その近くに立花養護学校もあって、うん、立花養護学校には天皇陛下が
来られたということで、ね、
で、うん、広川町も非常に綺麗な整備が、町づくりができたということで、まあ今日は来てよかったかなと。
そうですね、一応ね、
ところで
堤防も歩いたということがちょっとあんまり
話の
中でなかったんですけど、
堤防を歩いて、木村さん、はい、何歩でしたっけ、さっき言ったっけ、言ってないね、端か、歩いたの歩数は
一部ですけどね、
はい、それええ加減に言ってませんよね、500歩、ほぼ500歩、うん、ということはメーターに直したら
多分9掛けよりもうちょっと短い、
うん、
でもだから450メーター以上は絶対です、
あ、水門からですね、
水門じゃない、あの観音碑からね、
あ、うん、そうね、
うん、はあはあ、赤門というかあそこの
閉めますよ、
うん、門ですね、
まあまあ、その土手の
水門のところからね、
後からできた可能
性
もあるよね、
どれ、うん、いやそ
りゃ
そうでしょ、その当時に鉄のもんあったらびっくりするよ、ね、だからもともとは一個、あ、でもそう考えたらあれやね、一部一部こう破壊はしとるわけやね、
うん、そうですね、
そうやね、
昔の面影はちょっとね、もともとその五稜さんが作った、
うん、
ね、堤防よりもその前にその石庭っていう昔豪族の畑山とかいう人が作ったという言われもあるんですけど、あまりその辺がね、あの主だってはないっていうのがどうなのかなっていうのがちょっと、
ね、その旧の堤防というか1メーターちょっとの堤防があった看板がね、今回にはなかった、で前に僕来た時には絶対あったはずやのに、どうも撤去されてる気がするんですよ、だからあの言い換えたら浜口五稜さんで押していこうかというそうですよね、あの今佃田さんが資料を見せてくれてるんですけど、これが何ちゅう堤防ですか、
いやこれは単純にも石を積んだそのなんか
老破石庭
という、
はい、
石庭、
これは誰が作ったやつですか、
昔のその地元の豪族で畑山という方が、
それは間違いないことですか、
一応まあいろいろ調べて、
絶対間違いない、
詳しくは調べましたけど、あまり詳しくは載ってなかった、
いや間違いないですね、
はい、と思います、
これは世界に流れる、音声ですので間違いないですね
と思います、
はい、だからこう今クローズアップされてるのはこの、まあまあ言い方悪いかもしれない、広賀堤という浜口五稜さんが作ったものですけども、その昔には、あ、高さ 3.5 メートルか、
その
ごめんなさい 1.7 メートルありました
けど、
海側ですね、うん、
そのさらに陸側、まあ、まあ陸側というのか、あの奥の方に、うん、あのまあ、五稜さんが作られた、まあ、今でいうスーパー堤防という形のものですね、ですね、
この 3.5 メーターの古い堤防ではやっぱり超えてきたということですね、うんうん、そやのになんであの埋め立て地に跳躍場が立っとうかがね、
うん、そうですね、
今日の一番の疑問点ですね、う 舞子高校の諏訪先生も疑問や言うてました
けど、堤防の前にという意味ね、うん、
そうですそうです。まあこれはあの我が先生吉村先生もそんなことは言うなということもありましたけど、まあそれぞれ町のいろんな方がいらっしゃるんでしょう、うん、ね、ということで、まあ今日は何が非常に感じられたんですか。
料理が美味しかった。
それはここのこの高石パークホテルじゃないですか。今収録してる。まああの広川町に来て、また新たに、ね、何か皆さん気づいていただけることがあったと私は確信をして、
うん、じゃあ最後にそれ大西さんに呼んでもらって終わりましょうか。
長いよそれ。
はい、
まあ、文部省から出て
くる。じゃあ順番に読みます。稲村の日ということで、これあの
これはネットにも載ってますよね。
こっちも読めますよ。
それこっちの方が読めるで英語を出されたちゃ困る。
昔のあれだ。
今の直したやつがありますよね。
ちゃんと。
なそれ行きましょう。
じゃあこれを読んで今日を後にしたいと思います。はい、皆さん聞いてください。これはただ事ではないとつぶやきながら五兵衛は家から出てきた。今の地震は別に激しいというほどのものではなかった。しかし長くゆったりとした揺れ方とうなるような地鳴りは年を取った五兵衛にとっても今まで経験したことのない不気味なものであった。五兵衛は自分の家の庭から心配そうに下の村を見下ろした。村では豊年を祝う宵祭りの支度に夢中でさっきの地震には全く気づかなかったようである。村から海に移した五兵衛の目はたちまちそこに吸い付けられてしまった。風とは反対に波が沖へ沖へと動いて、みるみる海岸には広い砂原や黒い岩底が現れてきた。大変だ、津波がやってくるに違いないと五兵衛が思った。このままにしておいたら400の命が村はもろとも人の身にやられてしまう。もう一刻の猶予もない。よしと叫んで家に駆け込んだ五兵衛は大きな松明を持って飛び出してきた。そこには刈り取ったばかりのたくさんの稲束が積んである。もったいないがこれで村中の命が救えるのだと五兵衛はいきなりその稲村の一つに火を移した。風に煽られて火の手がパーッと上がった。一つまた一つ五兵衛は夢中で走った。こうして自分の他のすべての稲村に火をつけてしまうと松明を捨てた。まるで昇進したように彼はそこに突っ立ったまま沖の方を眺めて、火はすでに沈んで辺りがだんだん薄暗くなってきた。稲村の火は天を焦がした。山寺はこの火を見て早金を突き出した。火事だ、庄屋さんの家だと村の若い者が急いで山手へ駆け出した。続いて老人も女も子供も若者の後を追うように駆け出した。高台から見下ろしている五兵衛の目にはそれがアリの歩みのようにもどかしく思われた。やっと20人ほどの若者が駆け上がってきた。彼らはすぐ火を消しにかかろうとする。五兵衛は大声で言った。放っておけ、大変だ、村中の人に来てもらうんだ。村中の人は次から次へと集まってきた。五兵衛は後から上がってくる老若男女を一人一人数えた。集まってきた人々は燃えている稲村と五兵衛の顔とを変わる変わるに見比べた。その時五兵衛は力いっぱいの声で叫んだ。見ろ、やってきたぞ。黄昏の薄明かりを透かして五兵衛の指さす方をそこにいる人々が誰もが見た。遠くの海の端に細くらい一筋の線が見えた。その線はみるみる太くなった。広くなった。非常な速さで押し寄せてきた。津波だ!と誰かが叫んだ。海水が絶壁のように目の前に迫ってきたと思うと、山がのしかかってきたような重さと、百雷が一度に落ちたかのような轟きを持って陸にぶつかった。人々は我を忘れて後ろへ飛びのいた。雲のように山手へ突進してきた水煙の他は、ひとときも何も見えなかった。 人々は自分らの村の上を荒れ狂って通る白い恐ろしい海を見た。二度三度村の上を海は進み、また退いた。高台ではしばらく何の話し声もしなかった。村人は波にえぐり取られて跡形もなくなった村をただあっけに取られて見下ろしていた。稲村の火は風にあおられてまた燃え上がり、夕闇に包まれた辺りを明るくした。初めて我に返った村人はこの火によって救われたのだと気づく。無言のまま五兵衛の前にひざまずいてしまったという話です。というところで、今日の広川の旅を最後に締めくくりとして、小島理事長この旅を振り返ってみて最後に一言だけ、よろしくお願いします。
いや、まあ、いろいろ一日かけて散策して、まあ、みんなちょっとずつ思うことがあったんかなと思います。また、帰ってから、はい、自分たちの防災の中でこれをちょっとでも活かすことがあればいいかな。
そうですね、はい、じゃあ、これで、広村の旅をとりあえずは、はい、終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、はい、
ありがとうございました。
この旅の、何でしたっけ、写真とか、うん、いろんな、うん、もろもろのデータは別に載せておりますので、はい、どうぞご覧ください。ありがとうございました。
はい、さよなら。